アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
リスナーさん、新年明けましてお
めでとうございます。いやー、明けましたな。
明けました。
うん。
じゃあ近況です。
いきなり近況？
そりゃそうですよ。明けましておめでとうございました。
うん。
挨拶しました。
はい。
したら、
うん、
もう早速近況です。
早っそうですね、近況としましては、は
い、さあ近況だ。どうだ。
今年というか、昨年末ですね、2019年年末大晦日からですね、実際僕の物理的な行動としましては、
はあ、
今深夜バスに乗って、夜行バスに乗って帰省中なんです。
ああ、で、この番組を聞いているぐらいってことですね。
そうそうそう、そう。
ああ、まあ、そういう人もね、いるかもしれないから。う
ん、だからね、
実際に。
大晦日のね、恒例の、紅白歌合戦だったりとか、
うん、
あと、笑ってはいけないだったりとか、
うん、
途中までですよ、全部。途中までですよ。
知りませんけれども。勝手に聖夜ですけども ね、
朝日とともに、元旦の朝日とともに滋賀に着くと。
あ、はい、
うん、そんな始まりですよ、2020年。
おお、
うん、そんな近況。
それさ、
ん、
今未来日記じゃん、ただの、
うん、
近況じゃねえじゃん。
まだ
年末どうしてんの、ね、いや、一応ね、1個前の本配信は12月21日なわけですよ。
そうね、
で12月21日からの10日間ぐらいの、うん、そのあたりにどんなことがありましたねみたいのを話す。このポッドキャスト初めてですか。
なんかね、なんだろう、
ない、
ん
ないか、
なくはないよ。
あ、
あるある、
あ、
あるあるある、
やっぱね、
うん、ちょっと思い出せないけど、
早速使ってます。いいよいいよ。確かにね、
うん、
僕もちょっと意地悪いなって思いながら、うん、ないかって今言いましたけど、
うん、
あるよって言われたら、
うん、
なんか僕も上がる。やっぱね、
そう、
やっぱね、うん、なんかあるって言われたら、あるあるって答えるのがいい、これ正解、僕らの、
うん、
あるよ、
あるある、
う
ん、思い出すのに時間がかかります。ナグローリング、
うん、僕の場合は本当にあることが結構確率高いけど、うん、知らね、
え、
はい、
はい、
でも僕はね、僕の話しちゃってもいいじゃん、
う
ん、平井さんのある話を遮って僕の話をしちゃってもいい。
あ、もうあるんだけど、いいよ。
僕ね、この年末年始で僕の中で大好きなのが、
うん、
お餅なの、
うん、
僕はね、
うん、
お餅を食べるのが楽しいの。
いいね、餅、うん、
基本的には醤油、
うん、
ちょっと悪魔的にバター醤油にしたりとか、
ー
チーズとか、
うん、
マヨネーズとか、
うん、
いろんなことになったりしますけども、うん、基本的にはお餅がね、
うん、
すごくいいのね、
うん、磯辺餅いいね、
いいね、醤油と海苔ね、
そうそうそう、
いいよ、
い
いね。僕あとね、
いくらでも食べられる、
自分が洗い物をしないんだったら納豆餅も好きなんだよね、
うん、
だ納豆餅はね、洗い物がなんかイラッとするから。
納豆だ。納豆、主に納豆が、
そう、
ね、
あと自分の部屋だと結局そのパックを捨てたゴミがしばらく匂うから、
納豆が、
だから納豆が、うん、その後のことを考えちゃうとちょっとあれなんだけど、
うん、そうね、躊躇したらね、
そう、だからお餅専門店とかがあったとしたら、
うん、
納豆餅とか、あときなこもね、
うん、
きなこも結構陶器の皿とかにべったりつくから。
あ、そう、
え、結構つくんだよきな
こ。結構箸でこうガリガリガリガリやって、
あ、そうやる人はね、
うん、
そ それはカレーライスの食べ方と一緒で、綺麗に食べる人は綺麗に食べるんだけど、
うん、
基本的なものとしてはへばりつく、こびりつくものなんですよ。
あ、そうなん
ですね。そうなんです
よ、うん、
餅へのこだわりはどうでもいいか
な。餅が好きなんじゃないの。
てかそう、餅自体がね、もうそもそもこびりつくしね、
うん、あ、そうね、
だから、餅がいい季節になりましたねと思いながら、
ね、
あ、それこそ夜行バスとかで帰省するタイプだったら、うん、まあ、寝るは寝るんでしょうけど、
うん、
スマホいじったりしない？
するよ。
でさ、
うん、
僕もね、まあ、実家に帰るときに電車移動とかをするわけですけども、
うん、
僕はね、 LINE ミュージックっていうサブスク、音楽ストリーミングサービスがすごい好きで使ってるんだけど、
うん、
平井さんはどうします？サブスクなんか使ってる？
今ね YouTube ミュージック使ってるね、うん、だからまあバスの揺れがそんなに揺れてなかったら YouTube で落語聞きつつ見つつ帰ろうかなっていう画策はしてて。
なるほどね。そう、僕はさ、うん、電車だからさ、
あんま
動画を見る気持ちはないわけ、移動中に。
ああそうね。
だけど、うん、僕がもし深夜夜行バスとかで移動するとしたら、
うん、
僕はあの何回かポッドキャストでも話してるかもしれないけど、Hulu っていうね、
うんうん、
映像ストリーミングサービスが好きだから、
うん、
Hulu もいいなと思って、
うん、
でやっぱさ、もう2020年だから、2019年がサブスクの大きく羽ばたいた年って言われたわけじゃん。
うん、
だから2020年からはやっぱね、そのサブスクをもっともっと使いこなしていきたいなと思ってね。
うん、
以上が僕の所信表明演説をさせていただきたいと思います。
あれいつからいつから あれ所信僕 何も言えてない、
まあ、全然ね、うん、サブスクではなく、うん、無料で配信しているこのポッドキャストラジオ三色丼をね、
うん、
本年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ということで今回は収録がちょっと夜遅いので、
うん、
声を抑えめにお送りしてまいりましょう。
はいはい、
ワン2 1 2 3
プロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうも。お餅は自分の家部屋で作るときはあのお湯を張ったお皿にお餅を入れ、あ、水を張ったお皿にお餅を入れて電子レンジでチンしてこう とろけるお餅みたいのを作って食べてます。笠谷浩二です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。お餅はやっぱりぜんざいに入れて食べる、最高ですね。
シンプル、
うん、あんこ大好き声優平井正幸です。本年もよろしくお願い申し上げます。この番組は
あんけましておめでとうございます。
あんけまして無理くり。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと気になったことなどをそれぞれ持ち味を生かしながら主に雑談風味で時には熱々にもしくは告知を適量まぶしつつ美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて本年一発目はこんな話題の具をご用意いたしました。
はいはい、
NHK 日本語発音アクセント新辞典アプリが欲しいのに
Android
面接が不安だからアドバイスが欲しいリスナーからのメール。
ファイト。
2020年の目標について聞きたいリスナーからのメール。
明日に向かって。
中澤雅人もファーストシングル Tales of World's End 正々堂々向上心1月22日発売予定だってね。
正々堂々どうどう。
毎年恒例の書き初めをするしない。
ティッティッティッティッティッティッティッティッ
さあそんなわけで、
うん、
ご用意いたしました話題の曲から、
はい、
まず新年一発目令和2年一発目の話題は何にしますか。
はい、
平井さん
ですね。
あんこさん、
やはり
平井さん
NHK
あんこ、あ
日本あああああNHK
じゃんけんじゃんけんじゃんけん
じゃんけん日本語発音アクセント新辞典のアプリが欲しいのに、これですよ。
まさかそれがとは思いませんでしたけど。
いやこれね、
うん、
本当にね2019年12月24日からそのアプリが出るって、
はい、
情報を仕入れましてね、
はい、
心待ちにしてたんですよ、
うん、
あアプリで出るんだ。なんか前の バージョンがもう販売終了しちゃって、
うん、
ダウンロードしようにもできない、
うん、
でここに来て新しい、しかも NHK 日本語アクセント語辞典の新版のアプリ版が出るってなって、うん、もうあこれは自分にとってのクリスマスプレゼントにしようってすごい心に決めて、
ね、5000円ぐらいのが3000円台までクリスマス
そうそうそう
セールみたいになってましたからね、うん、
で24日になりまして、
うん、
あダウンロードできるかなって調べてみたら、
うん、
iOS 版だけドーン、
うん、
アンドロイド版はい、
まあね、NHK の、 その開発自体はどっかに多分出してるんだろうから、うん、その企画制作側がクソだよ ね、 ちょっとねそんな NHK はぶっ壊すか
あれ
どうするか
あれ
いやぶっ壊すのはちょっとさすがにあれじゃないか
優しい優しい
令和の時代がねどうなっていくかまだ読めませんから、ね、ちょっと、うん時事ネタもスレスレでね僕あんまだからほらあの、ね、煽らない系 YouTuber ですし、
ね、
なるべく優しくいきたいから、
う
ん、ちょっとそういうところにあんま手を出さないようにはしてるんだけどさすがにちょっと NHK の話題が出ちゃったから
あそうでもね、うんあのまあ、よくよく調べてみると、うん、やっぱり iOS のアプリの辞書 by 物書き堂っていうアプリの中で、
うんうんうん
そのアプリ自体は無料でダウンロードできる、
はいはいはい、
でその中でその NHK のアクセント語辞典を販売しますっていうスタイルらしくて、
うん、
だから結局そのアクセント語辞典オンリーそれだけをダウンロードできるかって言ったらまたちょっと一段階踏まえてるのね、
うんまあ、大したことじゃないと思うけどね、うん、
だから、
うん
それでやっぱりアンドロイド版でもあるかなって調べたらやっぱり辞書 by 物書き堂 の、 あのアプリがなかったのね、
うん、
だからああそっかなかなかこうアンドロイド版待たれるんだけどいつになるんだろうなって今待ち遠しいですな
まあねだから本当に、うん、全然視野が狭いというか爪が甘いですよねいやあのねスマホといえば iOS だなんて言ってた時代ももうちょっと古いですから、
うん、
今割と Android ユーザーも結構いますしね
そうそう、
まあ、だからもう全然もうその開発部、うん、開発部ちょっとここに来てそこに座りなさい
おやあれ説教部屋、
うん、じゃないと NHK をブー壊すのかどうするんだおおああやだやだやだそ怖い怖い怖い怖いやめてやめて
ちょっと自制心が優しい優しい
そうですね、うん、まあ実際僕もねそのアンドロイド版があったら確かにちょっと興味湧くなって思いましたけどね、うん、まあそうですかって感じですね、う
ん、仕方ない、う
ん、さあじゃあ次他の具をいきましょう
はいそしたら面接が不安だからアドバイスが欲しいリスナーさんからのメール
なんと、
うん、
今回は新年一発目に、
はい、
メールが届いております
わお
読みます、
はい、
差出人はしきさんからです
しきさんありがとうございます
しき星さんですね
あらら
僕の読み方的にはキラキラ感を足したしきさんですね
あだからちょっと上がった
星の部分をね、うん初めて投稿させていただきます。
ありがとうございます。
お二人に相談したいのですが、私は中学3年生でもうすぐ受験です。
お、ああそんな中学受験。はい。
勉強はしっかりしています。
あ、中学、あ、そっか、高校受験か。
いつもラジオを聞きながら勉強してます。
はい。
ですが、上がり症。人前で顔を見せて喋るのが苦手な私には面接が不安で仕方ありません、
うん、
お二人は高校や大学の面接に心がけていたことや心がけていたことかもしれないけどね、
うん、
心がけていたこと気をつけていたこと不安だったことはありますか またどのように乗り越えましたか、ぜひ教えてください、これからも応援してます、ということでね、
ありがとうございます。
まず僕らが受験生のことを応援しているのに、うん、僕らが応援している受験生から応援してもらえるなんてね、まあ、ありがたい限りですけども、ね、うん、どうですか平井さん。
はいはい、
まあ、面接上がり症どうしようという。
実は僕も結構上がり症なんでね。
え？平井さんって、
うん、
どこに行ってもあんこの話さえしてれば大丈夫な人なのかと思って
あんこの話の時は前のめりだからね、本当にね、いや結構振り返ってみても、
うん、
上がるこの体質どうしようかってすごい悩んでた時期があって、
まあね、うん、僕平井さんと長いですから、
うん、
結構昔はそうでしたよね、
うん、
結構昔はそれが分かっちゃうぐらいかなりの上がり症でした、
うん
うん
うん、だから自分の話す言葉遣いだったり、
うん、
これってちゃんと伝わってるんだろうかとか、いろいろ話す前に考えちゃうし、話し始めてからも考えすぎちゃって、
うん、
あ、うまくいかなかったらどうしよう、あ、これなんか変なこと言ってたらどうしようって思って、
うん、
さらにこう上がっちゃうんだよね、
うん、
だから最近はもうあんこの話をするっていういや、これ本当に、
いや、別に自分疑ってない、疑ってない、
いや、実践してるのね、
疑ってない、
うん、あんこの話をするっていうのがあって、
うん、
それはなんでかっていうと、自分が好きなことを話すっていうのが一番自然に出てくる。
そうですね。
何を話そうかっていう時に、相手にどう思われるかとか、
うん、
なんか変なこと言っちゃまずいなっていう気持ちがさらに上がり症のその度合いを増してくるわけよ、
うん、そうだね。
だからそれだったら僕は、自分はこういう人なんです、あんこ好きな人なんです、だからあんこの話をさせてもらいますって、うん、あんこの話をうわっと話して、
うん、
あとは野となれ山となれでこういうあんこが好きなんですよって言って、どやって、
うんうん、それはね、それはすっごいいいと思うよ、
うん、
僕もいや僕は平井さんには、うん、そういう風に話してほしいと思ってた通り話してくれた感じがするそれその通りなんだけど、けれどもね、うん、平井さん、
え、
まあ、平井さんが最近とかに受ける、うん、まあ、オーディション的な面談とかだったら、うん、全然いいんだ、それは全然いいんだけども、うん、とりあえずよ、
うん
うん、受験の面接ではね、
あ、そっか、
ちょっと応用が難しいんだよね
あ、そうね、
なかなか、いや、うん、この子が例えばよ、
うん、
まあそのまあ、今後ね、
うん、
この子以外にもいるでしょ、大学受験をする子とかもね、
うん、
結構いるでしょ
う、うん、
そういう人がその一番、例えば平井さんで言ったら、なんかその成果的なお菓子作りを学ぶような学校を受けるときに、
うん、
どうしてうちの学校を志望しましたかって聞かれて、うん、あんこが大好きでしてねって話せたら、それは一番いいんだけども、
うんうん、
なかなかそのシチュエーションにぴったりハマるとは限らないわけじゃん。だからちょっと広めにね、うん、そのまあ、高校受験だったり大学受験だったりの時は、
うん、
どうしようかって話ですよね、
うん、
上がり症だったりっていうね。僕もでも上がり症の気持ちは超わかるからね、わ、うん、かるよって思いますけどね。
だからなんだろう、何かしらこう取っかかりを一つ安心できるものを決めておくっていうのはありかなって思う。
ほう、
うん、だから、うん、例えばなんか大事なお守りだったりとか、なんか
急に
例えばね、
とっかかりの話かな、
なんかこう面接始まる前にあったかいお茶なりこうコーヒーなりを一杯飲んで臨むとかそういうルーティンをね、
あ、そう、とっかかりってことはちょっと意味が分からなかったとして置いとこうね。
え、そんな
とっかかりってさ、なんか今話題の話をするのかと思ったら、ルーティンの話だったから、ちょっと僕が急に 混乱してしまった。ああ、ごめん。とっかかり何の話何だろう。ルーティンはね、作るのはいいよ。
わって、あ、今、上がってるなって思った時に、
うん、
なんか、一つ、あ、上がってるんだって思って、冷静に振り返るきっかけ。
うん、
とまあ、とっかかりになっちゃうんだけど、それを持っておけば、なんか、あ、今上がってるんだ、あ、それはそれでいいやってなんか一つ手放せるきっかけになるんじゃないかなとは思う。
なるほどね、うん、確かにね。平井さんもほら大切な試合の前にはあんこを食べる人だったりもするし、
そうね、う
ん、実際ね役者さんたちもねその本番前に必ずこれをするっていうのを持ってる人は多いですね、
うん、
だから面接に挑む前にコンディションを整えるっていう意味でそのとっかかり、え、うん、とっかかりって言葉はちょっと僕は中ではしっくりこないんだけど、うん、まあ、自分の中のルーティーンを作っておくっていうのはいいと思いますね、うん、あとはねその実際の話で言うと、
うん、
そうね、僕の最近の話で言うと、
うん、
僕は本当に相手と目を合わせて喋るのがものすごく苦手というか多分嫌いなんだよ僕が。だから相手の目を見て話すっていうのがものすごく上手じゃなくて、
うんうん、
どうしようかなって迷った挙句最近では、臆せず目をそらして喋るように僕はしてます。それはでも今の僕だから僕の周りに生まれるシチュエーションではそれができるんだけど、おそらく学校の受験だったりすると目をそらしているのはダメって問答無用で言われるはず。
あ、そうね、
だから、
うん、
実際のことを言うとめっちゃ今から超面白い話とかではなく普通のことを言いますから
、あ、ハードル上げたと思ったら下がった、うん、
あのね死ぬほど練習した方がいい。
うーん
僕は実際にそれが今言える最適解だと思ってる。
ほうほう。
受験の面接に関してはほとんどの場合が定型化された質問質疑応答なのね。
うーん、
まずは自己紹介してくださいで学校名とか自分の名前とか言う、
うん、
で、本校を志望した理由はとか、これから何を学びたいですかとか、
うん、
聞かれることがある程度決まってるので、
うんうん、
その想定問答集をひたすらやる。それが結果練習をしてきた、もう何回も何回も練習してきた、夢に出るくらい何回もシミュレーションしたっていうのが結果一番自分が落ち着ける。僕もね高校私立行ったので、
うんうん、
高校受験の時に中学校でその先生がじゃあ面接の練習を、まあ、時間を設けるから、
うん、
みんな必ず1回はやれ、でも何回もやりたかったら何回も来ていいよみたいなそういうなんていうの、
うん、
コーナーを設けてくれたんですよ、
うんうん、
でなんやんなくても大丈夫だよって僕は思ってたの。
うん、
面接なんかそれこそ一回もしたことないのに。それででもなんか一回は全員なんか義務でやれみたいな感じだったから、
うん、
あ、いやいや自分の場になっちゃったよとかつってちょっとこう、うん、ヘラヘラね友達と言いながら、うん、行ってくるとかつって言ってでもう去って一対一で座って、
うん、
でまああのノックだったり座る前にお辞儀だったりとかそういう、うん、一応マニュアルはね渡されてるわけだけど、
うん、
まずその舐めてかかってるとマニュアルをなぞることで頭がいっぱいになって何にもできないわけですよ。
あ、そうね、
ノックは何回、うん、あの挨拶をしてお辞儀をして座ってくださいって言われたら座るとかっていうのが頭にいっぱいになってるともうそれ以外何もできなくて、
うん、
座った頭真っ白みたいになるわけ、
うん、
あ、僕はアルビノだから常に頭髪の毛真っ白なんだけども
、どっかんどっかん
今、うん、そうどっかんどっかになるかならないかは平井さんの 返しに今に委ねられたんだけど、平井さんが
先走っちゃった。
平井さんがあって言って止まってあって言って止まられたら、ちょっと聞いてるリスナーも、え、もらっていいのかなみたいになっちゃうじゃん。
あはは、あはは。
クソかよ。まあ、それでね、うん、本当にでも、マニュアルをなぞろうとするだけで頭がいっぱいになって、それこそ聞かれたことに対して、平常心じゃないから、まともに答えられないんですよ。
う
ん、
そうね。
もうテンパっちゃってるわけ。
うんうんうん、
だから、その、テンパる原因を、少なくするっていう意味では何回も何回も死ぬほど練習すると、あの名前呼ばれたら考えずにスーって立ってドアコンコンコン3回ノックしてどうぞって言われてガチャって開けて失礼しますとかって入ってで挨拶して座る、で座り方も何十回も練習すればその割と浅めに座って背筋伸ばしてで手を膝の上に置いてとかっていうのが何十回もやると体に染み付いてるから考えなくてできるんですよ、
うんう
ん、で質疑応答も、もう何回も練習すればだいたい聞かれる順番が違ったりとか、
うん、
聞かれ方がちょっとこうテクニカルだったりしてね、
うんうん、
で、まあ、あと志望する受ける学校にもよって変わるから、
うん、
少しこう応用になるけどそれでも練習してたら練習問題の応用なだけです。ちょっと難しくなるけど、一桁かける一桁の掛け算が二桁かける二桁になったらちょっと難しいけど頑張ればできるから、
うーん
そうやって基礎を何回も練習しておくっていうことが僕の中では一番伝えたいことですかね。
うん、そうね、練習もね、
うん、やっぱり
大事よね、
うんうん、あとはね、その親とか先生とかにあの恥ずかしがらずに相手してもらった方がいい。
そうね、
絶対だってさ、うん、面接官はその親だったり先生だったりの年代だったりするわけだから、
うん、
その人たちにちゃんと練習付き合ってもらってアドバイスもらった方がいいね、
うん、
そう思います、
はい、
なのでね、まあ、この四季さんからいただいたメールですけど、
うん、
まあ、本当年が明けていよいよ本番の受験生もたくさんいると思うから、
そうね、直前、
うん、
うん、
ぜひね、僕らは応援するよ、
うん、合格祈願、
お、合格祈願っつった今、
あ、
さすがあんこ大好き声優だよね。もうそういうところにあんこをすぐ挟み込んでくるから、挟める隙間があったらすぐあんこ挟んじゃうんだから、
そうね、美味しいあんこどうぞ
いただきます、
はい、
じゃあ他にはどんな話題の具をつまんでいきましょうか。
はい、2020年の目標について聞きたいリスナーさんからのメール、
あ、なんとね、うん、今回は新年一発目にメールをいただいております、
ありがとうございますおや、デジャブかな、
別日に撮ったのかなみたいな、編集されてんのかなみたいな、うん、こちらはまゆみんさんからいただきました、
ありがとうございます。
笠谷さん、平井さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
昨年はお世話になりありがとうございました。
いやい
や、お世話してないよ。今年もどうぞよろしくお願いします。去年のことはおまけ配信でお話ししていると思いますので、今年の目標をぜひ教えてください。
さすが読まれている
。私の今年の目標は何年か前の中澤さんと被ってしまいますが、風邪をひかないことです。
うん、
実は2年前の2018年にその年を振り返ってみたところ、一度も風邪をひかなかったという事実が判明したのです。
お、
それなら2019年も継続してみようと思ったのですが、いきなり1月にインフルエンザにかかってしまい、その後もすぐに風邪をひいてしまうというありさまで、すっかり出鼻をくじかれた感じになってしまいました。
いやいや、
今年はしっかり予防して目標を達成しようと思います。
うん、
あまり気負いすぎるのも良くないので、特に意識せずに心の片隅に目標を置いておこうと思っています。お二人にはお仕事上の目標とプライベートでの目標を分けて語っていただけたらと思います。
はい、など
うぞよろしくお願いします。ではまたということでいただきました、
ありがとうございます。
あ、ね、ね、いや、いい、うん、いい、その新年っぽいメールが来ましたね。喋りやすそうだなって思いましたけれども、うんうんうん、お仕事とプライベート ットの目標を分けて話せという急なハードルの上げ方をされたんでね、
グンって上がったね、
うん、なかなかヘビーだなって思いますけども、
うんうん、そうです、
目標、今年の目標ですよ、
うん、
じゃ どっち先にしようか、仕事プライベートどっち先にする、
あ、じゃあ仕事から行く、
じゃあ仕事の目標をとりあえず先に2人とも言いましょう、う
ん、はいはい、
やべ、どうしよう、
え、
僕決まった仕事をしていません、
あ
職業不詳
の職業を職業不詳の職業をどう目標
するか、わかりました、わかりました、うん、じゃあカスヤ行きましょう、カスヤは仕事としての目標は、
うん
うん、貯金するぐらい仕事する、
お堅実なのか、
ねえ、
堅実か、
堅実なんて綺麗な言葉にしてもらわないでいいですよ、平井さん、何何素直に言いますよ、マイナスをゼロに戻すため、うん、今マイナスだからとりあえずゼロまで行きたいということです、ね、うん、いやそれみんなね、あの、うん、普通に何かしらの会社で普通に働いたりしたら、うん、多い少ないはあれど、うん、まあ、無駄遣いさえしなければ貯金はみんなしてるでしょう、普通にみんなしているでしょう、うん、それが私には貯金なんかできない今現状がありますので、
うん、
貯金できるくらいは仕事をする、
そうね、それは目標だ、
つまんねえな今のあとはね、うん、その僕らしさで言うとね、うん、かといってむやみやたらに自分を殺すような仕事はしねえ、
うん、
っていうのも目標ではあるかな、う
ん、まあね、
お金を稼ぐためだとね、うん、自分を殺した方が早かったりはするんですけどね、うん、もう僕はね、このもうしばらくやってきましてね、そのね、うん、放浪人を
流浪に
しばらくやってきましてね、うん、私はこの自分を殺してやるという仕事はやっぱダメだっていうことにたどり着いてしまいましたので、う
ん、やっぱりね、心は生きてなんぼですわ、
うん
うんう
ん、なんか平井さんがすごいいいことを言った風なことを、
いいこといいことこれは確実にいいこと自分で言うのもあれなんですけど心はやっぱり生きてこその仕事ですよ。
そうそう。うん、あとはね、だから仕事っていうのがさ、
うん、
お金を稼ぐことっていうのと、
うん、
自己実現のためにやってることとか、なんかいろいろなパターンがあるじゃん。うんうん、だから、一括りにするのは難しいけど、
うん、
まあ、少なくとも僕はその、お金で言うと、
うん、
貯金できるぐらいはまあ仕事がしたいっていうのと、
うん、
ね、気持ち的に言うと、自分を殺して仕事はしねえ。
うん、
まあ言ったら、偉そうですが、うん、仕事は選ぶは選ぶ、
うん、
っていうのが、まあ、僕のね、2020年の目標になりますかね、
うん、
まあ、裏を返すとね、うん、今はそのちゃんとお金が稼げるぐらい仕事ができてないっていうのと、
うん、
つまりは自分を殺してでも仕事を、あ、自分を殺してでも仕事をしないっていう方はもうすでに今やっていることでもあるんですが、
うん、
矛盾をはらんでいるっていう
ね
ちょっとね、あれですけどね、うん、平井さんはどうですか、仕事、
そうね、僕は
声優
仕事としてはやっぱり現場にもう一度呼んでもらえるような仕事をする、
あです、ね、おかわりピーターいいですね、
うん、おかわりピーター、
うん
うんうん、
いいですよ、
うん、
あんこさんおかわりです、
バイありがとうございます、来ました、あんこ、
そうなんだよね、うん、そうそうそう、
うん、
割とね、そのね、声優さんの現場結構ありますから、
うん、
1回はその何らかの偶然とかで現場に入ったりとかして、でも、うん、あ、いいなって思ったらまたお願いしますねって言われるかどうかって結構大事なんだよね、
そうなんですわ、うん、だからやっぱりその呼ばれた作品が続いていくっていうのもすごい嬉しいし、
うん、
ありがたいし、
うん、
でもまたそれとはまた別の作品に呼んでもらえるような仕事を、うん、呼んでもらえたら、うん、あ、その仕事が良かったんだっていう自信にもなるし、
そうだね、
いや、もう積み重なるなっていう、
うん
うん、積み重ねていきたいっていうのはありますね、それが2020年目標ですな、
まあ、あとプライベートで言うとね、
ああ、
笠谷浩二はね、
うん、
Love.
No. Love. 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 Love.
平井さんどうしよう僕今、
うん、
あのなんか自分の浅さというか才能のなさを感じて打ちひしがれている。プライベートでラブとかもうつまんないよね今これ。
そんなことない。
聞いてる人が誰も今興ざめだよね。
そんなことないよ。
もっと変わったことを言おうかなって思ったんだけど、うん、なんか普通にさプライベートはやっぱラブだとかっつってさ、
うん、
って感じだよね。あ、面白くないな。面白くない。
そう。
面白く
いこうじゃあ。
うん。面白いことを考えよう。
うん。
そうだな。プライベートはね。
うん。
プライベート、あ、そう。あ、いいね。プライベートで。
うん。
会いたい人に会う。
うん。お。
一般の人、有名人問わず。
お、面白い。
うん。
うん。
お仕事で。大物有名人とかに会えたらそれはもちろんすごいいいんですけど、
うん、
プライベートでその人たちと会ったりしたら、
うん、
すっごい面白いね、
うん、そうね。やっぱり
いやもう本当全然本人に絶対届かないだろうなって思いますから言いますけど、うん、まあ、今のところ一番近いのは柴淳さんですけどね。
ああ、
もう
でも
定期的になんか、うん、ご飯食べに行く相手がいないとかずっとツイートしてるので、
そしたらもしかしたら
あのね、お互いに大人なんで、
うん、
そのこうちゃんと通す筋は通しますよちゃんと、うん、だけど実際に、うん、そう、まあ、お仕事につながったらそれはもちろん面白いけど、
うん、
まあ、やってることも全然違いますから、
うん、
つながりにくいとはいえ、ああ会って話してみたいですねって思いますので、
うん、
だからね、まあ、そういう感じでなんかプライベートででも一般のまだ会ったことない人にもちょっと会ってみたいなって思う人も何人かいたりして、
うん、
なんかねその人に会うっていうのはねプライベートでやりたいですね、
うん、
そうなんかどっかグラデーションでじわっと仕事に関係していっちゃうこともなきにしもあらずではありますけど、
うん
うん、プライベートで会いたい人に会いたい、
うん、
あちょっと目標だな、
うん、そうね、プライベートか、まあ、平井の2020年のプライベートはそう2019年もねそうだったんだけどね、
うん、
もっともっと見たい作品がいっぱいありすぎてそれを一つずつ見ていきたい。映画なり演劇なりお芝居なりなんだろう。そうまず手始めにね、あの歌舞伎版風の谷のナウシカのその映画館で上なんだろう
ライブビューイングアラビューイング
がな、うん、があるからまずそれをちょっと見逃したくないんだよね、
うん
うん、あともう2020年結構見たいって思ってた映画が目白押しで、うん、あのエヴァの最新作も2020年だし
新エヴァね、
うん、あとテリー・ギリアム監督 の、 あのドン・キホーテも2020年もうキンキンに上映開始するし、
キンキンに、
ああカイジね、カイジまあカイジはそうね、ネタとして、
うん、今、うん、伝わったは伝わったんだけど、な最初平井さんが受けちゃったからちょっとリスナーまで届ける仕事しようぜ、
ああ、うん、で、まあね、そうね結構いっぱいあるん
だね、カイジね、カイジだよ藤原竜也のカイジね、
そうそうそう、だから
見てくれよ、
うん、
頑張って見てくれ、
見る。
じゃあまあね、時間とお金とね、
そうそうそうそう、いろい
ろありますけどね、
やりくりして
頑張ってください、うん、プライベートも充実させていきましょう、
うん、
さてあとはね、
うん、
あとはまあ中澤さんは頑張ってるのはいいんですけど、
うん、
もうこれこう今日つままないんだったらもう二度とつままないことになっちゃいますから。
え、そうなの。
いやそれはそうですよ。その書き初めに関しては年始にするしないをやらなかったらもう二度とやらないから。だからそういった意味で、もう一個残ってます話題の具、
はい、
毎年恒例の書き初めをする るしないに関してはちょっとどうします、
うん、どうしようか。書き初めね、
ぶっちゃけた話さ、うん、まあ、あの年始だから、うん、割と無礼講ですけど、平井さんあんまり、うん、あの目標とか書き初めとか好きじゃないでしょ。
うん、まあね、あんまり、うん、どちらかというと、うん、
結構好きじゃないのはね、まあ、知ってたんだ、うん、肌では知ってたんだ。
小学校の頃からね、なんか新年の抱負を書き初めしてくださいとか、ちょっと抱負ってなってた方だからね、
うん
うん、だからあんまりこう
もう、うん、これまで恒例だった書き初めっていうのも今年はやらないっていうのも、
うん、そうなりますか。
いやだってさ、うんうん、ね、やりたくもないことをやってもね、しょうがないですけどね。
そうか、
どうじゃ、どうなんですか平井さん。
え、
これに関しては平井だって、
うん、
しょうがないね。僕はあのなんかこう目標とかを掲げたりとか、うん、気持ちを込めて発信することをすごい好きだから、
うん、
僕はやりたいけども、
うん、
平井さんが乗り気じゃないことはやらないじゃない、このポッドキャスト基本的にだって2人だけのこの空間なんだからさ、
うんうんうん、そうね。でも2020年の目標はさっきね話したし、なんだろう、
さっき話したみたいになっちゃうんだよね、
うん、
ね、柔らかく手を伸ばすと溶けて消えるような
淡い雪のような
、ふわーっとした、うん、ふわーっとした感じになっちゃうんだよね、
うん、そうなんですな。
あ、うん、いやもうだからほんね、ほんと、うん、これまで培ってきた、
うん、
先人が培ってきた、
うん、
新年の書き初めという文化を、
うん、
ここで断ち切るのか、
うん、お
残すのか、
おお。
もう2020年最初の決断の時が迫ってます。
早いね、決断の時、
うん、迫ってますよ、
うん、迫ってるか。もうね、
あとはだから、うん、自分の目標を書くのが嫌なんだったら、
うん、
僕の目標を書く、
え、
平井さんがとかでもいいけどね。
どういうこと？
なんかこのお前は、うん、もう相方よと、相方、お前は今年これでいけっていう、
それはちょっとやだな。
なんで
よ、なんかこう、なんか、まあ、多分気持ちは嬉しいけど枠にこうはまりそうな感がして嫌なんだよね、
言われる側の気持ちで言ったんだね。
うん、なんだろうね、やめときますか。
しょうがないね、うん、まあ、あとはだからやりたかったら僕は自分のブログでやるんじゃないですか、
うん、
あ、 YouTube があるね。
ああそうだ、
うん、YouTube で書き初めしてもな。とりあえずプロジェクトワンサイズ的には書き初めはしません。
はい、うん、
それでは今回はこんな感じでごちそうさまのお時間がやってまいりました。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画もご覧くださいませ。次回の配信は1月11日土曜日です。以上、今回のお相手も
2020年、今年もバリバリ楽しんでいきます、あの大好き声優平井雅之と、
今年もコツコツと作り上げて表現し続けます、アルビノエンターテイナー勝谷浩司でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。 ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだ。